常任委員会審査概要。予算決算常任委員会。付託議案第17号、34号。質問1。婚活支援事業について、県が中心となって実施している埼玉出会いサポートセンターの本市の登録会員数は、7月末現在、県内で4番目とのことだが、本市会員で結婚された方はいるのか？答え、埼玉出会いサポートセンターの結婚による退会数は、7月末現在15組、30名であるが、この中には本市会員は含まれていない。質問2。災害用備蓄品等整備事業について、災害時に水を確保するために、指定避難所に浄水器を配備することが喫緊の課題であると考えるが、市の見解は？答え、坂戸市備蓄基本計画において配備することとしているが、現時点で処理能力の大きい浄水器を計画的に配備したいと考えている。財政状況を勘案しながら、優先順位を考慮し検討していきたい。質問3。歴史民俗資料館について、歴史的価値のある遺物や偉人の資料等を一元的に整備し公開することは、本市に人を呼び込むための投資的な側面があると考える。遺物等を一元的に管理整備し、場合によっては入館料を設けること等も視野に入れて公開することも必要では。答え、本施設は歴史的に非常に価値のある建物であり、国庫補助等を活用し、将来を見据えた効率的かつ効果的な整備計画を総合的に構築することが最善と考える。貴重かつ多様な文化財を一元的に展示することにより、市内外の入館者を呼び込むことに寄与すると期待される。今後は補助対象となり得る事業として展開できる方策などにも注視し、総合的にあり方を検討していきたい。質問4。生活習慣や言語において、指導が必要と思われる外国籍の児童生徒等に対し、非常勤職員を派遣し、日本語指導等を行うインターナショナルアシスト事業について、どのように日本語指導を行っているのか。答え、日本語を指導する非常勤講師により、在籍学級とは別教室で指導を行う、いわゆる取り出し型の日本語指導を行っている。児童生徒の母国語が1言語の場合は1次元、2言語以上の場合は2次元を基本とし、対象児童生徒が多い学校については、必要に応じ指導時間を増やしている。質問5。マイナンバーカードのセキュリティ対策は？答え、マイナンバーカードに内蔵されている IC チップには、プライバシー性の高い個人情報は記録されない。また、顔写真やアプリケーションごとの暗証番号などにより、第三者による悪用が難しい仕組みとなっている。質問6。生活困窮者へ自立に向けた包括的な支援を行う、生活困窮者自立支援事業の今後の課題は？答え、高齢者が働ける会社が少ないこと、地域の商工会や企業等とのさらなる連携及び地域包括支援センターや障害者相談支援センター等、関係機関との情報共有を含めた連携方法等が課題となっている。また、新規相談件数が年々増加傾向にあり、国が示す目安値より多いことから、相談体制のさらなる充実を図る必要があると考える。質問7。生活保護受給者に対する就労支援の内容は？答え、就労能力がある方、および就労を希望する高齢者等に対し、 就労支援員及びケースワーカーが一体となって就労支援を行う。質問8。外国人のための日本語教室の開催状況は？答え。昨年度は市内4つの日本語ボランティア団体により、市内一部の公民館及び北坂戸にぎわいサロン城西大学の4会場にて、合計181回開催され、参加者は延べ1172名であった。中国やインドネシア、タイなど、東南アジアの方の参加が多かった。質問9。太陽光発電設置費補助金を利用して設置された太陽光発電パネルにより、本市ではどの程度の省エネ効果が見込まれるか。答え。平成30年度に補助金を利用して設置されたパネルの総出力は合計 447.01kW。補助件数あたりの平均では 5.96kW である。5.96kW のパネルが1年間に発電できる量は約 5960kWh。環境省によれば、世帯あたりの電気の年間消費量は 4397kWh であり、天候等による発電量への影響等もあるが、補助金を利用して設置されたパネルの年間発電量は、世帯あたりの年間消費量を上回っていると見込める。質問10。平成29年度に要綱を定めた、ブランド農産物認証制度の進捗状況は？答え。人参、ナス、ほうれん草等日常的に需要の多い野菜を中心に、延べ24品目を認証している。認証件数の年度ごとの内訳は、平成29年度に18件、平成30年度に6件である。質問11。空き家の発生を未然に防ぐ取り組みは？答え。空き家の発生要因の半数以上が相続であるとの統計が出ているため、相続に備える取り組みが重要だと考える。県では空き家対策として、本年度から県内の高齢者サロン等を対象に、遺言などの相続対策の意識啓発を目的とした講座を開催している。本市でも県と連携し、市内でこのような取り組みを行い、空き家発生の抑制に努めたい。質問12。北坂戸地区まちづくり計画について、昨年度の事業内容は？答え。旧北坂戸小学校用地等の公的ストックを活用し、民間活力の導入による多世代交流拠点施設等の立地に向けた基本計画の策定などに取り組んでいる。昨年度は基本計画策定に向け、交通量調査による地区の現況の把握、課題の整理等を行った。総務文教常任委員会付託議案第25号、26号、28号、29号、32号。質問1。会計年度任用職員制度の導入の経緯は？答え。地方公務員の臨時・非常勤職員は地方行政の重要な担い手であり、適正な任用と勤務条件を確保する必要があるため、法改正が行われ、制度が導入されることとなった。市民福祉常任委員会。付託議案第22号、23号、24号、30号、31号、35号、36号。質問1。県が実施する放課後児童支援員認定資格研修を修了した職員がなる 放課後児童支援員の配置基準は？答え、国の基準や県のガイドラインに基づき、学童保育所の支援の単位ごとに最低一人配置することとしている。環境都市常任委員会付託議案第18号、19号、20号、21号、27号、33号、37号、38号。質問1。森林環境整備基金について、本市には坂戸市、緑と花と清流基金があるが、統一はできないのか？答え、坂戸市、緑と花と清流基金は、緑の中の一部に森林という概念もあり、森林の保全や緑化において、森林環境整備基金と共通した部分も考えられる。しかし、森林環境整備基金は、学校教室の木質化といった木材の利用促進を図る事業等、森林整備及びその促進に資する内容となるため、清流基金では全てを賄うことができない。また、原資となる森林環境譲与税は国から譲与され、使途が限られている状況であるため、譲与税にかかる単独の基金を設置し、管理していくことが望ましいと考える。